はい。そして最後ですね。三つ目は、このズームの実験に関してです。早速今週木曜日と土曜日、いつもの声のサロンの時間です。木曜日は夕方5時から、土曜日は夕方6時からスタートです。で、ズームというアプリを使って、これは、オンライン会議アプリっていうんでしょうかね。みんなが別々の場所にいて、複数の人が同時にインターネットで会議ができるという、そういう、アプリで、最近よく使われているらしいんです。で、これを使って声のサロンのレッスンの、まあ、一部に役立つかな、これを実験をしてみたいなと思います。で、このアプリはですね、私からあらかじめメールで、もう届いていると思いますが、 Zoom の招待状が言ってます。そのメールの中に、招待状の中に、このリンクがあります。このクリックできるところがありますから、そこをこうクリックすると、このパソコンに、あるいはスマートフォンに、Zoom をインストールしていない方は、インストールを求める画面が自動的に始まると思いますから、インストールを進めてください。すでに Zoom を使っていた方はもう、ね、特にこの今私がしようとしている説明は全ていらないと思います。逆に、なんか見当違いな説明をしていたら後で教えてください。で、インストールが、 Zoom のインストールが済みました。で、そうすると、まあ、先ほどの流れでこう招待状のリンクをこうから入ってるわけですから、私がZoom の中で用意をしたその会議室というのかな、声のサロンという名前をつけてます。そこにが表示されると思います。まあ、どんなふうに表示されるかというのがまだちょっとわからないので、というのは人によってですね、ちょっとバラバラだったもので、みんなが例えばいきなり私の顔が映りますとか、こういうのだと分かりやすいと思うんですが、ちょっと分からないんですね。どのメニューのページが先に表示されるのか、チャットのページから入ってくるのか、ちょっと分からないのですが、まあでも、Zoom が立ち上がることは間違いないと思います。で、時間になりましたら、木曜日、4月2日、木曜日の5時ですね。これが1回目。になりましたら、その会議室が開きます。スタートします。スタートすると、私の方のカメラで、私が喋っている姿が映るはずなので、その映るまで、いろいろいじってみてください。映る画面をこう探してみてください。確かそのページが 1,2,3,3 つか4つぐらい、こうスマートフォンだと横にこう、なんていうんですか、こう移動する、こうページをめくるような感じに、で確か3つか4つこう移動できるので、その中のどこかで、私が喋ってます。でパソコンの場合にはマウスを使って、まあ、上の方に何かこうチャットとか、 なんかメニューがありますから、その中のどれかをクリックすると、私が喋ってます。そこまで来てください。で、たどり着かないよという時は、チャットというメニューがどこかにあると思います。これはテキスト、文字の情報をこちらに送れる。で、こちらというのは参加している全員が見えるように、 にするのがいいだろうなと思うんですが、まあ、文字が遅れるんです。その文字で、例えば表示されないとか、音は声は聞こえてるけども映像が見えないとか、そういうことを伝えてください。もうそのチャット自体が見つからないよという時にはメールで、その時間結構ですからメールを送ってください。でそんな風にして、ちょっとスタートして30分程度、先ほど言ったように時間の制限がありますから、30分程度まず実験をしようと思います。まあ、その時間の制限というのは、どんなやり方でもしかしたらクリアできてしまうかもしれない。40分経って1回閉めて、またすぐ次の続きを始めるなんていうこともできるのかもしれないし、それもやってみないと分かりません。でこのあたりまで、実際にやってみて、また次を考えていきますから、もしかしたら平日コース4月2日に実験をしてみて、でその2日後土曜日の方はまた違うやり方でお願いをすることになるかもしれない。今ここでご説明している方法がちっともうまくいかないということも考えられるので、その場合はまた対応をお願いします。でですね、こういう新しいツールを使って何かをする、インターネットでこうつながっている状態で、こう通信をするということに、なんか苦手意識というか抵抗感があるというか、という方は多分いらっしゃる、少なくないんじゃないかなと思うんですよね。で、それはですね、私も自分の経験でよくわかるので、でも大丈夫です。自分でなんでその経験が、これもひどい経験をしましてね、その頃私以前に話したこともあると思いますが、インターネットあんまりそういうパソコンとか通信とか IT とか得意じゃない、まあ、得意じゃないと言いながら、実は非常に初期からずっと利用してるんです。インターネットができる前の前の前のですね、パソコン通信とか、さらにそれが始まる前、だから Windows も95っていうのが出て大変話題になりましたが、その前の Windows 3.1、 さらにその前の、フロッピーディスクが5インチあった、大きいのがペラペラ5インチとか8インチとかあったような、そんな時代からずっとこうコンピューターは使っていたんです。まあでも、ね、だから得意だと言えないところが悲しいんですが、なのでチャットというのが登場した時、文字をリアルタイムにやり取りをするという、メールじゃないんです。メールはこっちで送っておいて、で向こうで相手が好きな時にメールを読んで、でまた好きな時に返事を書いて送ってくれて、だからリアルタイムじゃないわけですね。メールチャットというのはリアルタイムなんです。今こちらでパソコンで入力をして送信、開業のボタンをパンと押すとそのまま送信されるんですが、送信したものがそのまま今つながっている相手のパソコンにパッと出る、でまたそれを相手がパパパパパッと書いて、でリターンを押すとこちらにパッと出ると。だからキーボードの入力が早ければもうほとんど会話をしている状態です。そういうのがこう出てきた頃があったんですね、チャットという。でそれ出てきたことは知っていながら、しばらく使わなかった、参加しなかったんです。チャットというのはもう何人もが大勢が同時にわーっと会話に入ってる。で、ある時ですね、 何かふと思いついて参加してみた。で、全く初めてなので何が起こるかわからない。文字を入力する欄はあるんですね。で、ここに文字を入れてくださいなんていうふうに出てる。で、これでをやって送信っていうボタンを押せばなんか向こうに行くのかなと思って、恐る恐る文をこう書いて、で、文章は書く仕事でしたから、プロですからね、ちゃんとこう文章、ちゃんとした文章を書かないと恥ずかしい、ちゃんとした文章を書いて、ちゃんと改行も入れて、なんていうふうにして書こうと思った。で、ちゃんとしたものができたら送信ボタンを押そうかなと思ったらですね、そうはいかなかった。送信ボタンを押さなくても開業ボタンで行っちゃう。で、開業を押すと消えるわけですよ、つまりは送信済みになる。で、あれ消えちゃったなと思ってもう一回打ち直す。で、またこの辺で開業して2行目を打つかって、開業リターンキーを押すとまた消えちゃうわけです。あれおかしいなって何度か繰り返し入力をし直していたら、その参加している人がその私の途中の1行目で開業したものを読んでるんですね。リターンを押すたんびにみんなの目にさらされるわけですよ、バッと。で、またなんか不慣れなやつが入ってきたなと思うんでしょうね。で、まあ、みんな親切だから、ね、斉藤さんこの1行目だけ来てますよとか、でそういうのがまたこう書き込まれてこう来るわけですよ。で、リターンキーを押しちゃダメですよとかこうバーッとこう入るんだけれども、それが何を言われてるかわからない。で、この変換のちょっと慌てて変換の途中で変な変換で送っちゃったりして、で、おかしくなってますよとかみんな親切に教えてくれるんだけれども、なんかね、こうみんなにからかわれてるような感じの、ね、になっちゃいますよね。で、うわー、これはもうダメだって言って、ログアウト出てしまった。で、いやー、怖い場所だったな。何が起きたんだかよくわからない。もう必死にいろんなことをやって、いろんなことをやって、周りがやってくれて、すみません、これで大丈夫ですか、いや、それだとなんとかなんてやり取りもしながら、うわ、ダメだって最後ログアウトしちゃった。で、まあすぐにちょっと気を取り直してもう一回入って、先ほどのサイトですが、で、やり取りをしたら、まあ、周りはみんなこう詳しく書いてくれてるんですね。リターンを押すとダメですよとか、1行ずつでいいんですよとか、まとまった長さを送らなくても気軽に会話をしてくださいとか、でそういうのをこうフォローをしてくれて、あ、これでいいんだな、ちゃんとしたセリフじゃなくて文章じゃなくていいんだなと分かって、もう気軽にやり取りをするように、なったんですけど、その後そんな、ね、チャットをずっとやってはいないんですけども、でそれがこう なんていうんでしょう、真っ最中渦中にいる時はもうとんでもないことが起きてると。自分の姿がもう恥ずかしい姿がもうなんか囚人監視という、ね、みんなの、ね、にもうさらされていて、というふうに感じてしまうわけですね。そうだな、なんかステージの上で、パニックになって、ね、頭の中真っ白になっちゃって、どうしようもない、おろおろおろおろしてる姿を全員に見られてるような、ね、でそんなことになったらもう怖くて、もうやりたくない、なんでそんな経験が、私もあるわけなんですが、で同じようなことになりはしないかな。特にズームなんて、ね、音声だけじゃない、動画も映る、自分のスマートフォンに映ってる、パソコンに、ついているそのカメラで自分の顔を撮って、自分の動きを撮って、私の方に表示できるわけですから、そしたらなんか自分はとっても恥ずかしい顔で映ってるんじゃないかなとか思うかもしれませんが、 それはね、大丈夫です。まあ映ってるかどうかって、映ってるのはそのまま映ってるんですけども、なんかね、とっても自分ばっかり、とっても恥ずかしい姿を晒してなんていうことはありません。みんな似たようなもんですから、そこは安心して。で、またこのより安心をしていただきたいのは、この声のサロンのレッスンとしてズームを使う場合、皆さんのそのレッスンを受けている方のマイク、音声を入れる部分ですね、マイクはミュートの状態、切っておく状態にします。そうするとそちらで何を喋ろうともこちらには伝わらない、見えない、みんなにこう一斉に聞こえるわけじゃないし、いきなりみんなのパソコンに自分の顔が大写しになるわけでもない。で、何か、まあ、今後ね、ちょっと発言をしたい、質問をしたいという方だけを、まあ、私の方で選んで、じゃあ何々さん質問どうぞと言ってこちらで操作をすれば、特定の方のカメラだけこう有効の状態にして映すという、それは可能なんですが、まあそれをやらなくていいかなと、まずはそう思っています。ですから、まあリアルタイムで、はあるんですが、 YouTube の動画を見ているのとそんなに変わらない感覚で、大丈夫です。安心しながら実験に参加してください。と、それでは今日はこの辺にしましょう。それではまた。